ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。第11回目の配信になります。今回はですね、ネットブックについてお話したいと思います。実は先日私ネットブックを買ってしまいました。ほとんど衝動買いに近いような感じはするんですが、だいぶ半年ぐらい考えてましてね、衝動買いということではないんですが、富士山のビッグカメラでですね、ネットブックを買ってしまいました。で、何を買ったかって言いますと、Acer の Aspire 1 AOD250 というタイプですね。いわゆる Aspire 1の250と言ってるやつでして、これのですね、10月22日に発売された最新型のタイプですね。AOD250BR18 という、この18という新しいタイプです。で、これは OS に Windows 7のスターターが載ってるというタイプですね。これをちょっと買ってしまいました。来週入手予定のですね、ポケット Wi-Fi、それに導入に伴ってですね、ちょっとネットブックどうしようかな、ただ通信手段どうしようかなっていろいろ考えてて、e モバイルの通信環境が手に入るんだから、このタイミングで買ってしまおうかと。あといろいろですね、今ですとネットブック外で、外出かけててネットブックあったらなとかと思ってましたんで、そういったことで買ってしまいました。で、ネットブックなんですけどね、以前からずっと買おうとして注目してた、考えてたんですが、これっていうのがなかったんですね。で、まず解像度が、1024×600 ドットという解像度だったんですが、ちょっと狭いかな。特に縦方向、私ね、結構縦方向の解像度、ドット数って気にする方でして、600ドットはちょっと辛いのかなと思ってました。で、そんなところですね、Aspire 1の新型を見ると、1280×720 ドットって表示が出てまして、720ドットっていいかもと。それまでですね、バイオとかの736ドットとかいうタイプもあったんですが、価格的に6万円ぐらいしてまして、ちょっとここまで出せるかななんて思ってたところにですね、Aspire 1だと 44,700 円で、で、この解像度でっていうと他になくてですね、これだろうということで、決めてしまいました。実際にはですね、ビッグカメラのはいろいろ溜まってるポイントとかですね、そういったいろいろ足して、買ったので、この値段よりちょっと安かったんですけども、まずこのマシンのスペックなんですが、CPU がAtom N270 1.66GHz のものですね。あとメモリは 1GB。ハードディスクは 160GB ですね。あと OS は先ほど言いました Windows 7 スターターが入ってます。で、実際使ってみての感想なんですが、まずキーボードなんですが、これ意外とですね、小さい割には打ちやすくてですね、メール書いたりとか、Twitter でいろいろ書いたりとかですね、あとブログ書いたりするとかの用途には、十分じゃないかなと思っています。割とキーボードにはうるさい方なんですけどね。デスクトップのパソコンのキーボードは、例えば今、ミネベアの109を使ってるんですけども、これじゃなきゃいけないとかね、そういうこだわりがあるんですけど、意外とノートパソコンにやると、こんなものかなと思って使ってることが多いんですけども、その割にはですね、このマシンのキーボードは割と使いやすい方じゃないかと思ってます。もちろんね、ノートパソコンでどのキーボードが一番いいかというとですね、これもシンクパッドですね。これに右に出るものはないと思ってます。訂正ですね。CPU は Atom280 動作クロックが 1.66GHz です。で、バッテリーなんですが、これは標準で6セルバッテリーがついてまして、で、これで稼働時間が 7.5 時間ですね。これで 7.5 時間ありますとね、外で使うって帰ってくるっていう分にはもう十分じゃないかなと思っています。で、重量なんですが、6セルバッテリーつけた状態で 1.23kg ですね。で、これはどのぐらいの感じかなって言いますと、カバンに入れて、肩掛けのカバンに引っ掛けてですね、持ち歩いて、それほど苦にならないなというレベルですね。ただ体調によっては、ちょっと重いかなって感じるときは私はあるかなと思っています。さらにマウスパッドなんですが、これタッチパッドですね。これについてはですね、2本の指を使って拡大とか縮小とかですね、あとスクロールとかそういったアクションも取るようになっています。実際回転とかもできるようでして、Windows 7のタッチ機能 とまではいかないんですけど、まあ、手元でそこら辺の操作ができるようになっています。で、私がそれで実際使ってるのはスクロールに関してはですね、指をこう2本縦になぞるとですねスクロールしていくんで、それを割と使ってます。で、モニターなんですが、10.1 インチのモニターでして、で、画面が光沢パネルですね、グレアパネルになってまして、で、発色も非常に良くてですね、見やすいです。あまり直射日光、炎天下だとどうかっていうのは試してないし、私はそういう状況では使わないと思うんで、室内で見てる分にはですね、非常に見やすい、いいモニターじゃないかと思っています。他の1024×600 ドットのネットブックとかに比べると、やはりちょっと文字はちょっと小さめかなという感じを受けます。ただバイオのようにですね、1368×768 ドットとか、あれほどのちょっと見づらさっていうかですね、あれほどの細かさというものはなくて、私が見た分には文字は小さいんだけど見れるかなと。そういった感じですね。だから割と画面についてはちょうどよく収まってるんじゃないかと思っています。で、OS がですね、Windows 7 Starter なんですが、これXP にした方がいいんじゃないかとか、いろいろ意見もありますが、私が今使ってる分には意外と快適っていうのが、印象でして、ただやっぱりメモリに 1GB しか載ってないっていうのはきついのかなと思っています。実際ですね、Firefox とかでブラウザを立ち上げて、だいたい700メガから800メガぐらいのメモリを食ってまして、で、実際空きが50メガバイトとかですね、下手するとほとんどゼロに近い数字になってしまうことがありまして、やっぱりメモリは2ギガ乗せたいなという感じはしています。ちなみにですね、 Windows 7のエクスペリエンスインデックスを見ますと、プロセッサが 2.4、 メモリが 4.5、グラフィックが 2.1、 ゲームのグラフィックが 3.0、 ハードディスクが 5.5 となっています。今メインのデスクトップで使っている Windows 7がだいたいこれの数字がですね、だいたい 5.9 とかですね、6に近い数字で使ってて、だいたい快適なんで、この 2.1 とかいう数字はですね、どういうのもんかなと思ってたんですが、確かにもっさりしてることはもっさりしてますけども、十分使えるレベルかなと思っています。ある程度ですね、こういうマシンは割り切りが必要なんじゃないかななんていう感じはしますね。また動画とかの再生についてはですね、今試してる分では YouTube とかの再生、これはほとんど問題ないです。ほとんど問題ない感じで視聴ができます。あとスピーカーなんですが、本体脇にですねスピーカーの端子があるんですが、これにヘッドホンつないで聞くとですね、これドルビーヘッドホンテクノロジーって書いてあるんですが、音がすごい広がるように聞こえまして、ちょっとあまり音に関しては専門的なこと言えないんですけども、これに関してはですね、非常にここの音周りは非常によくできてるなと思っています。あとですね、気になる消費電力なんですけどね、これの AC アダプターを使って、運用してる状態で、ワットチェッカーで調べたんですが、30ワットですね。定常的にだいたい30ワットくらいの電気を食ってるっていう状態で、今私が使ってるメインのデスクトップパソコンがモニター込みで180ワットぐらいなんで、ちょっとですね、ツイッターで書き込みをするとか、ブログの更新をするとかですね、ちょっとした内容であれば、むしろネットブックを使った方がかなり省電力化になるんじゃないかなと思ってます。電気代の節約にはちょっとなるのかなと思っています。あとこちらはですね、買ってきた時にリカバリー CD とかは一切ついてないです。本体があるだけ で、実際例えばリカバリーインストールとかどうするのかなっていうとですね、これディスクトゥディスクということで、ハードディスクに別の料金がありまして、そこの料金にシステムが入ってて、そこからメインのハードディスク領域のリカバリをかけるということになっています。シンクパッドとかでもやってる方式ですね。D2D という方式を取っています。ただ、これバックアップはやっぱり取っておかないと非常に怖いので、今どうしようかなと思ってるところなんですが、標準ではですね、外付けに DVD-R ドライブをつなげて、リカバリのディスクを作るというメニューがあるんですが、それを使ってリカバリーをかけると D2D の領域がなんか消されてしまうみたいなんですね。 まあ、そういったことを考えると、まあ、トゥルイメージとかですね、そういったのを使ってハードディスクを丸ごとバックアップ取るようなことをしなきゃいけないかなと今考えています。またメモリとですね、ハードディスクなんですが、背面のパネルからですね、ネジ外して交換できるようになっています。で、実際交換されている方もおられますし、メモリ増設しただとか、まあ、ハードディスクを SSD にしたとかですね、おられるようですね。ただ私も今ひっくり返してみたんですが、それぞれ一箇所ですね、シールが貼ってありまして、このシールを剥がすと保証がなくなるよと書いてあるんですね。ですから、まあ増設したいときはちょっと保証がなくなることをまあ覚悟するしかないかなと思っています。まあ、今のところですね、このまま使ってみようと思っています。で、私今までノートパソコンはいろいろ使ってたんですが、ビスタ系のノートパソコンっていうのは実は初めて買いました。まあ、それでですね、まあ、このスリープとかですね、休止状態、こちらの移行からあと復帰、ここはほとんど問題なくできまして、まあ、ちょっと XP の時はですね、若干不安があったんですね。で、やっぱり復帰うまくできないということもあったんですが、まあ、今のところ Windows 7で、スリープからの復帰、休止状態からの復帰というものも、まあ、100% うまくいっていまして、まあ、これに関してはですね、非常に機動性が上がったんじゃないかなと思っています。まあ、今当たり前なのかもしれませんけどね。このマシン、色が何種類かありまして、白、シーシェルホワイト、青、サファイアブルー、黒、ダイヤモンドブラック、赤、ルビーレッドと、4種類ありますね。で、私が今回買ったのは、ルビーレッド、赤ですね。まあ、なんで赤にしたのかっていうとですね、まあ、ちょっといろいろ理由はあるんですけども、なかなか綺麗な、深い赤でして、まあ、これがあればノートパソコン1機でですね、ルーム戦域で戦艦5隻は沈められるんじゃないかなと、まあ、そのぐらいのことを思っています。これなかなかお気に入りの色です。まあ、そういうことでですね、実は私も知り合いとかにですね、ネットブック買うとかノートパソコン買うってこの半年ぐらいずっと言い続けて、結局中にはこれ聞いててやっとこいつ買ったのかと、まあ、そういったことを思う方もいるかと思いますが、まあ、今後ですね、ちょっと外出てったりとか、あとは家の中でもですね、ちょっとメール見たりとか、そのぐらいなんだけど、 iPod Touch じゃちょっと画面が狭くてなとか、 iPod Touch とデスクトップパソコンの間を埋めるような存在としてですね、割と使っていくんじゃないかなと思っています。まあ、これからですね、来週ポケット Wi-Fi も手に入りますので、まあ、これでどんどん、外出てた時とかでもですね、まあ、使いたいなって今まで場面があったんですが、まあ、その時ノートパソコン持ってなかったんで、これからどんどん使っていきたいなと思っています。ですね、またこれしばらく使ってみて、実は何ヶ月かして使ってみたらこうだったとかですね、またお話しする機会があるかと思いますが、またその時ですね、改めて仕様のレポートとかもしてみたいと思っています。ちょっと今回、お話のネタとしてはですね、これだけなんですが、来週いよいよ、11月18日にですね、ポケット Wi-Fi、e モバイルのポケット Wi-Fi D251W が発売になります。で、先日私、ヨドバシカメラの e モバイルの担当の方から電話がありまして、まあ、当日の受け取りの案内とかですね、そういった電話だったんですが、その中の話で、予想をはるかに上回る相当数の予約が入ったってことで、引き渡しにちょっと時間がかかりますよって、そういう話をしてました。相当売れてるようですね、お話ししますと。お話から聞きますと。さらにですね、ちょっといろいろ特典とかですね、いいことがあるような、ないような、なんて、そんなお話を聞いてまして、ちょっとね、発売日、楽しみにしています。でポケット Wi-Fi についてですね、もう買って予約したよって話したら、まあ、いろんな方からですね、もうぜひちょっと私も今検討してたんでレポートしてくれと、そういう話ありまして、こちらのポッドキャストとかですね、あとブログの方とかでもですね、ポケットワイファイについてはお話していきたいと思っています。はい、そういうことで今回、先日買ってしまった A さんのネットブックアスパイ1の D250 についてお話ししました。このポッドキャストを置かせてもらってるですね、ケロログさんなんですが、10月末にちょっと障害があったようで、で、11月の10日ぐらいまでですね、10日間ほどいろいろ障害復旧を打たれてたみたいで、この期間ですね、この番組のバックナンバーが聞けない状態になってたと思います。まあ、今障害なんとか復旧されまして、バックナンバーも聞ける状態にもなってますので、 ちょっと前の聞けないなって思ってた方、もう一回ダウンロードしていただければ聞けるようになっておりますので、もしご希望の方ありましたら、よろしくお願いします。おかげさまでこのポッドキャストもですね、今見ると、登録者数、リスナーの数がですね、962人っていうことになってますね。これ本当にありがたいお話でして、まあ、あと38人で1000人いくぞ、なんて、ってことを今見てます。まあ、もっとはですね、これ累計とかの数とかですね、そういったことになってると思いますね。本当に900人以上の方が聞いてるとは思えないんですが、それでも、100人より多いっていう段階でも私もびっくりしちゃってまして、まあ、今後ですね、いろいろお話していきたいと思います。まあ、数少ない Windows 系のポッドキャストって言われてますんで、まあ、Windows の話とかですね、まあ、そこら辺の、まつわる、それに関するパソコンの話とか、またどんどん、していきたいと思っています。はい。また次回ですね、いろいろネタを集めてお話したいと思いますね。またよろしくお願いします。